それでは、ガキや新学生に御国を受け継ぐものということで本日の説教をお願いします。簡単にガキや新学生の紹介させていただきますと、大阪府堺市出身でございます。進学校で学びのために2018年6月にシンガポールに来られました。キッカー兄の紹介をきっかけにイーストエイジアスクールオブテオロジーというキャンパスクルスフェイドフォークライスト現 CRU が母体の進学校に入学されております。将来は日本の教会で牧師として働くビジョンをお持ちになっております。現在学びと訓練を受けております。それではガキア新学生よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。こんにちは。今日も暑い中集まってくださってありがとうございます。そして今日は佳代子先生のお祈りにもありましたけれども、新年度の令和になって初めての日曜日の礼拝です。この特別な時を皆さんと一緒に礼拝を捧げられることを本当に感謝しています。私はシンガポールでイーストアジアスクールオブセオロジーという進学校で、聖書の勉強をしているガキヤと申します。いつも説教されている松本先生が今日本で、伝道旅行されておられますので、この5月の3回ですね、今日は私で、来週が加藤兄弟で、再来週が山崎新学生という形で3週にわたって、宣教を担当させていただきます。いつもと違った雰囲気に、なると思いますが、その雰囲気を楽しみつつ共に御言葉を味わう時になればと思っています。一言はじめにお祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、今日ここに私たちを集めてくださってありがとうございます。暑い中ですけれども、一人一人の足を守ってくださって、ここに集わせてくださいました。あなたの栄光を褒めたたえるためです。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しに与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものか、どれほど偉大なものであるかを知ることができますように、どうぞ導いてください。あなたに期待して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。メッセージに入る前に簡単に自己紹介をさせていただきたいんですけれども、私は先ほども紹介にあったように大阪府の堺市で生まれ育ちました。おそらくというよりかは確実に大阪弁がこのメッセージの中で出てくる、もうすでに出てるかなと思うんですけれども、その点ご了承ください。大学を卒業した後にですね、高校生専門の塾、予備校みたいなところで3年間勤めていました。で、退職をしてから1年間母教会の方で使えさせていただいて、昨年の6月にこのシンガポールに留学しに参りました。英語は学校すべて英語なんですけれども、英語は修行中ですが、昨年の新学校が開校してくれている英語クラスを無事卒業することができて、今は1月からですね、本科の方のプログラムに入っています。これが昨年度の新入生の集合写真なんですが、このような生徒たちと50名ですくらいですかね、の同級生たちと一緒に勉強させていただいています。次に家族写真なんですけれども、母教会の写真です。で、右から母、父、三男、次男で私という形で並んでるんですが、両親は母教会で牧師をしておりますので、私もその牧師家庭で育ちました。父はですね、松本先生と同い年です。たくさんのこの信仰の模範となる父を与えてくださっている神様に感謝します。 学校の方はこの1月から5月にかけて、いくつかの授業を受講させてもらいました。で、ほとんどが実践的な内容だったんですけれども、その中で唯一聖書そのものの学びだったのがエペソ人への手紙の公開という授業でした。今日はその中から学んだことを皆さんとお分かちしようと思っています。で、単発の説教ですので、皆さんには、エペソ人を読みたいなと思っていただくことも今日のお話の一つのゴールです。エペソ人への手紙なんですけれども、パウロがキリストを述べ伝えることによく思っていない人たちが、その人たちの訴えによってローマで逮捕されて収監されている時に書かれた獄中書簡だと言われています。新約聖書はこのように分けることができるかなと思うんですが、エペソ人の手紙はこの獄中書簡の一つになります。パウロが軟禁状態、捕まって軟禁状態になっているにもかかわらず、他のクリスチャンを励ますために書かれたものですね。特にエペソの兄弟姉妹たちを励ますために書かれたものなんですけれども、他の手紙と違ってその教会の特定の問題に対して忠告を書いているというわけでもないんですね。当時のいくつかの写本、そのエペソ人への写本にはそのエペソの生徒たちへという文言が書かれていない写本もいくつかあります。で、各地の教会で回覧するようにというパウロのそういう意図もあったのではないかなと思います。そしてこう周りに回ってここの地シンガポールでも回覧されていて、私たちもこの励ましを受け取ることができます。で、この当時、この手紙はですね、当時のエペソのクリスチャンに向けて、書かれたものなので、今まだ信じておられない方には少し難しいというか、分かりにくいところがあるかもしれませんが、そんな方にこそ知っていただきたいお話でもあります。なるべく優しくお伝えできるように、努めます。このエペソの一章を読んで、個人的にですね、個人的に率直に感じるところは少し分かりにくいなというところですというのも、聖書はもともとギリシャ語で書かれた文書なんですけれども、この3節から14節っていうのはピリオドがなくて、もう全て投資の一つの文章で書かれているんですね。で、新約聖書の中でも最も長い一つの文章になっています。で、日本語の新改訳の2017の聖書では15の文章に理解できるようにこう分解翻訳されているので、こう何かこう分かるような分からないようなというところがあるんじゃないかなと思います。ですが、その中でもいくつかのキーワードがあるので、それを紐解いていくとパウロの語りたいことが見えてきます。メッセージタイトルがですね、その御国を受け継ぐものとさせていただきました。御国を受け継ぐものとは誰のことでしょうか。御国を受け継ぐとはどういうことでしょうか。そこを皆さんと一緒に考えていければなと思いますまずこうした手紙の書簡なんですが、いわゆるパウロの書いた手紙では冒頭は挨拶であったりとか、パウロとこう受け取り手の関係を説明することがよくあるんですけれども、エペソの一章はそういった冒頭の役割も担いながら、パウロの語りたいことをストレートに語っている手紙です。で、ちょっとこれが見にくいんですが、全体の図をまとめて表にしてみました。で、1章から3章にかけては教理神学といって、基本的になるところ、私たちクリスチャンが何を信じているのか、何を信じるべきなのかというところを説明しています。4章から6章にかけては実践と適用についてそれぞれ書かれていますけれども、特にこのエペソ人への手紙の4章以降の実践的内容の方がよく耳にするんじゃないかなと思います。特に神の武具であったりとか、お互いに従い合いなさいとか、そういったところをよく聞くかなと思います。ですが、その実践と適用もこの1章から3章の教理と神学に基づいて考えなければいけません。 で、その中でも1章っていうのが、この2章と3章の、まあ、布石というか、またそのエペソ書全体で語ろうとしていることのプロローグとしてよくまとめられています。はい。3節、私たちの主、イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はイエス・キリストにあって、天にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを祝福してくださいました。パウロは、この章、3節から14節ですね、の結論を早くも3節で語ってくれています。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ちょっと簡単な図をこちらも作ってみたんですが、神様は私たちに対してキリストを通して天にあるすべての霊的祝福をそのキリストの十字架を通して私たちに与えてくださる。そして私たちは聖霊を受け取ることができる。ということですね。この霊的祝福っていうのが、どういうことだろうなと思ったんですけれども、4節以降に詳しく書かれています。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。つまり神様はキリストにあって私たちを選ばれていたということと、あらかじめ神様の子供だと定められていたというふうに言っています。これはクリスチャンに向けて書かれた手紙というのも先申し上げましたが、ここではイエス様の十字架の御業を信じることによって子とされたということを簡単に語っています。少し先のエペソの2章8節にはこうあります。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。こうあるように私たちが救われたのは私たちが何か優れているからとか何かのために働いたからとかということではなくて、ただの神様からの恵みによって救われたということを強調しています。もちろん私たちにはそれを選ぶかどうか信じるかどうかという自由、まあ、権利が与えられています。救いは恵みです。それを受け取るかどうかは私たちの信仰に託されています。そして信じる人には神様の子供とされると、神様、この神様が約束してくださっているんですね。神様は私たちこの人間のように何かこう感情によって左右されたりとか約束を変えたり違えたりすることはありません。そうでなければ私たちは神様を信じることができないですね。イザヤ書の40章8節、草はしおれ、花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。世界が創造される前から神様が私たちのを神様の子供だと定めていました。ここではそう言っています。7節ですね、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と資料をもって私たちの上に溢れさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。 もう一度、神様はキリストにあって私たちに、この7節から10節ですね、キリストの血による贖い、背きの罪の許しを与えています。そして、神様の壮大な救いの計画、奥義が明らかにされたと、ここで言っています。4節から6節では、神様は私たちを子にしようとあらかじめ定められていたとありました。そして、この7節から10節でイエス様が十字架を通して完了された救いについてまとめてくれています。神様はこの世界をお作りになる前から、父なる神様の一人子であるイエス様を通して、私たち人間を救うことを決めておられました。そして、2000年前のあの十字架の御業を通して、それが明らかにされました。11節、また、キリストにあって、私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。御国を受け継ぐものとなった、これがタイトルにもさせてもらったものなんですが、またっていう言葉が最初にありますね。あるように10節までで語られている罪の許しだけではなくて、私たちは御国を受け継ぐものともされています。御国とは何でしょうか。その天国と呼ぶこともあれば、神の国と呼ぶこともありますね。世間一般的に私たちが天国と聞いて連想するような単なる場所のことでしょうか。御国を受け継ぐというのは、死後に行く天国が約束されているだけではなくて、今この地上に生きている中でも神様の支配される領域を受け継ぐことができるということです。詳しく後ほど見ていきます。13節、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって勝因を押されました。キリストを通して、福音を信じたことによって約束の聖霊が与えられました。私たちがイエス様を信じるときに、聖霊なる神様が私たちのうちに住んでくださいます。それが御国を受け継ぐことの約束だとここで言っています。聖霊は私たちが神様の子供にであることをいつもこうリマインドしてくださって、イエス・キリストを信じたことにより私の罪は許されているんだということを証明してくださる方です。で、ヨハネの福音書の14章の16節はイエス様がこうおっしゃってます。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えにくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。イエス様は聖霊のことをここでは助け主、もう一人の助け主と説明しています。またその言語ではギリシャ語で書かれているんですが、このギリシャ語では弁護人、弁護士であったり、そういう意味合いも取れる、訳せるこの助け主なんですが、聖霊は父なる神様に対して私たちを弁護してくださいます。第一ヨハネの1章5節、私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。神様は完璧な存在で、光そのものなんですね。で、清い存在なので、本来ならばこの罪深い私、罪深い私たちを受け入れることはできないんですね。ですがキリストを信じて私たちに与えられている聖霊が、父なる神様に対して、また私たちにも対しても、これは神様の子供です、これは清いものですというふうに 聖霊様が弁明してくださる。聖霊様が証明となってくださる。個人的な話なんですけれども、僕はチーズケーキが大好物なんですね。で、チーズケーキ、中でもこの大阪名物のチーズケーキがあるんですけれども、陸老おじさんのチーズケーキってご存知ですかね。そのチーズケーキが大好きなんですね。こんなチーズケーキなんですけど、そのケーキにも、焼き印がされてるんですよね。で、この松陰と聞いて思い出したのが、このチーズケーキなんですけど、ある時こう、母がですね、このチーズケーキを買ってきてくれたことがあったんですね。で、私は自分の部屋にいて、リビングから母がこう呼ぶんですね。豊かチーズケーキ編んで、みたいな形で呼ばれて、私は、おう、みたいな感じで返事するんですけど、陸老おじさんのって聞いた瞬間に、陸老おじさんのみたいな感じの、この違いが出るんですよね。で、ただのチーズケーキなんですけど、この違いですね。でも、良さを知っている、その、陸老おじさんの良さを知っている、僕にとってはこの大きな違いです。決して回し物ではないので、そこだけご理解ください。ましてや、その、聖書は聖霊なる神様が、聖霊なる神様が私たちの証人となってくださっているばかりか、私たち一人一人は、こう、メイドイン神様というか、だと語っていると思います。それを自覚しているか自覚していないかっていうのは、すごく大きな違いですよね。14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。ここでも聖霊について語っています。チーズケーキは、その味と、見た目の美しさというか、それで陸老おじさんというブランドの栄光を表していますよね。で、そしてその焼き印が誰が作ったのかっていうのを証明してくれています。私たちは聖霊によって証印を押されています。私たちが誰に作られたのかっていうところ、これは非常に重要ですし、それを私たちが認識するかどうか、しているかどうかっていうところも非常に重要です。なぜなら私たち一人一人は神様の栄光を表すために、あらかじめ神様の子供として定められているからですね。で、このことを通して私たちが見ることができるのは、私たちクリスチャンは神様の子供であるというアイデンティティを持っているということです。また聖書が語っている良い知らせのダイジェストでもありますよね。先ほど皆さんで読まれた使徒信条を思い出してください。キリストが私たちの罪のために十字架で死なれて、黄泉に下り、葬られて、三日目によみがえり、そして今は全能の父なる神の右に座っておられます。聖霊は私たちがそのすべての過程をキリストと共に通らせてくださったというふうに教えています。キリストと共に十字架につけられて、そこで古い自分が死んで、新しい私を共に蘇らせてくださって、今はキリストと共に、神の国、その神様の、父なる神様の右に座らせてくださっている。それだけじゃなくて、御国を受け継ぐこともできる。御国を受け継ぐっていうのは、単に死後の天国に、死後に天国に行くということだけではなくて、この地上での生活においても祝福を受け継いでいることを指しています。なぜなら、キリストを信じる者には、イエスと共に十字架につけられ、葬られ、新しい人として蘇って、 今はキリストと共に御国にいるからです。この御国っていうのが何か物理的な場所というよりも神様の統治される支配されている領域のことですよね。そしてこのことをもう少しこう日々の生活の方にというか日々の生活に落とし込んでいくこともできると思います。私たちはこう人間のスケール、人間の物差しで神様を測ってしまうことがありますけれども、神様は私たちの持っている物差しでは測ることはできないですよね。私が個人的によく陥ってしまう間違いというか失敗は、神様の働きをこう無意識に制限してしまうことです。例えば何かこうしなければならないことがあったとして、働きがあったとして、自分の能力や悟りに頼ってここからここまでは自分でやりますから、ここからあっちの方までは神様お願いしますみたいな形でこう神様が働いてくださる領域を ここは自分で、こっからは神様という形で自分で決めてしまうことがたまにあります。もちろん、与えられている責任を、責任に対して自ら努力してそれを全うしなければならないですけれども、私たちが持っているその能力であったり技術でさえも神様が与えてくださっている恵みだということを忘れてしまうと、この自分の自らの能力や経験を信じて失敗したときに、ダメな人間だなと、こう絶望感や自己嫌悪に陥ってしまうことになると思います。そして、神様の働かれる領域、御国を存分に生かすことができなくなってしまいます。もう一つの例として、これは私がクリスチャン家庭で育って、子供の頃からこう祈ることがとても身近だったからかもしれないんですけれども、こう私がこう祈るときに神様に対してこう条件を突きつけてしまうことがたまにありました。例えばこう、神様こうしてくださったならばこれしますとか、これだけは勘弁してくださいとか、っていう祈りですね。もちろん神様の御心にかなった祈りであれば問題ないです。ただそうでない場合ですね、その私の記憶ではそれがうまく働いた記憶がないですね。今思えばですけど、その自分がどんな傲慢な祈りをしていたんだなということを思わされています。またそんな些細な日頃の癖というか、日頃から小さいことに対してこうすればこうしますっていう条件を神様に提示していれば、大きいことを決めるときにもそれを適用してしまう恐れがあります。そうなってしまうことがあるっていうのも、神様のこう恵みを理解していく過程で気づかされています。私たちは毎週御国を来たらせたまえというふうに主の祈りですよね。で、祈っていますけれども、御国が来ることのその意味と素晴らしさをいつも覚えていられるものでありたいと願っています。私たちはその御国を受け継いで何をいただけるでしょうか。最初に述べたように、御国っていうのは天にあるすべての霊的祝福を含んでいるので、天にあるすべての霊的祝福を受け継ぐことができます。そうですね。そしてこう今も生きて働かれる神様が私たちにその御国を拡大することも望んでおられます。先週松本先生がメッセージで大宣教命令についてお話しされたかなと思うんですけれども、私たち一人一人もクリスチャン、他のクリスチャンの方の伝道によって、良い知らせを受け取ることができました。そしてその御国を受け継ぐことができました。そして今度はそれを伝えるものとして神様に私たちが召されています。 私たちがこの御国を受け継いでいるのにすぐにこう天国に、行けないのは、私たちがこの地上で、神様の栄光を表しながら福音を語って一人でも多くの人たちが救われるようになるためです。そういった意味でも、いやむしろそのためにですね、神様は御国を拡大することを望んでおられる。私たちはその大きな恵みを神様から受けて、それを周りの方々に流すものですね。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。神様は私たちを愛してくださっているゆえに、私たちを祝福したいと願っておられます。それを受け取られますでしょうか。私たちがキリストと共に十字架につけられて、そこで古い自分が死んで新しい自分をキリストと共に蘇らせてくださって、今はキリストと共に神の国に座らせてくださっています。そのことを信じることができるなら、天にあるすべての霊的祝福を受けることができます。私たちのこのアイデンティティは何でしょうか。ある方は主婦でしょうか、それとも会社員、もしくは学生、誰かの夫であったり妻であったりということでしょうか。どれもその死んだ後にはですね、なくなってしまうものです。そのアイデンティティは、神様は永遠に適用されるこの神様の子供っていうアイデンティティを私たちに与えてくださっています。それを受け取るかどうかが私たちに託されています。受け取っている私たちに対しては、聖書は箴言の3章の5節6節ですね、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの道を進む道をまっすぐにされると教えています。神様は御国を受けている私たちが神様の働かれる領域を制限することなく、御国を、御言葉を行うことを望んでおられます。私もこう私たちもですね、その御国を受け継ぐ者として、ますますキリストに似たものとなるように、皆さんと共に成長していきたいなと願っています。最後にですね、今週の聖句3節と14節を皆さんでお読みしましょう。3節3、はい、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。短いですがこれで終わります。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日御前に集めてくださりありがとうございます。今日はエペソ人の手紙一章から御国を受け継ぐこと、それが意味することを共に学ぶことができました。そして私たちは御国を受け継ぎ、聖霊様あなたがその証人となってくださっていることをありがとうございます。私たちがますますその御国を受け継ぐものとして用いられて、その御国の前進のために使えていくことができるように一人一人を強めてください。あなたに期待して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。